はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちら行きたいと思います。
はい、
フルーシオさんからいただきました。
ありがとうございます。
中学生時代に起こった出来事をお話しさせていただきます。うん、ある夏の暑い日、窓を開け風を通していたのですが、外から流れ込む風がとても臭かったのです。
うん、
私の家はマンションの2階の角部屋で、1階には立体駐車場があり、
うん、
我が家の真下にも車が止まっています。そんなマンションの周りには無責任に餌付けをされ繁殖した野生の猫が多くいました。私たちはその餌がこの暑さで腐った匂いなのだと推測し、うんざりしておりました。うん、数日後、窓を開けると強烈な匂いが部屋に入り込みます。これは餌じゃなく猫が死んで腐ったのだと思いました。
うん、
耐えられない匂いに窓を開けることができなくなりました。さらに数日後、匂いはさらに強くなり、洗濯物はベランダには干せません。
うん、
おえつが止まらないほどの悪臭です。日に日に臭くなり、マンション周りも歩けないほどの匂い。ひどくなった頃、駐車場に警察車両が 4、5 台集まっているのです。
うん、
何事かと野じ馬になろうとしましたが、その時駐車場は息ができないくらいの悪臭で、
うん、
駐車場にいられなかったのでやむを得ず家に戻ることにしました。ほど、
うん、
なくしてこの前の警察車両が来たのは、13階のご主人が我が家の真下に止められたセダンの中で焼死体で見つかったからだということでした。セダンの外装に異常はなかったので発見が遅れたそうですが、焼死体が数日間炎天下で熱されていたのです。その時数日間にも及んだ悪臭は、猫の餌でも猫の死体が腐ったわけではなく、人間の焼死体の匂いなどだと分かり、
うん、
驚き、刺繍が原因だったことに納得しました。死体発見後、匂いは徐々になくなり、その出来事さえ忘れ始めた頃、突然マンション全体の火災報知器が鳴り、マンションの住人が外に避難。
うん、
消防隊が駆けつけましたが、どこからも火は上がっていませんでした。
なんだそれ。
消防隊員に火災報知器の誤作動のようですと説明されました。
うん、
火災報知器が誤作動を起こした部屋は、数週間前に焼死体で見つかった方の書斎だったそうです。
うわ、
ということでいただきました。
怖
ね、怖い話
とか、
不気味なね、要素が多い話ですけれども、
すごいね。
なんかいまいちそのね、それやっぱ自分で死んだってことなのかな、普通に考えたら。
車がさ、要はその外から見た、うん、外見が何もなく、うん、中で焼死体で発見されるってさ、
うん、
どうやって。
だから自分でやるしかないような気するんだけどね。うん、もしかもそのどっかで焼死体になったものをそこに隠したとかなのかな。うん、
にしてもさ、その住んでるところの駐車場に置くってなんかすごいね。
うん、
そうだとしても、
いや、なかなかの、多分これ、うん、そこに住んでた人たち全員が、
うん、
そのトラウマ、
そうね、
植え付けられただろうね、匂いっていう。
うん、だし
匂いって忘れないからな。
忘れない。
うん、
だって未だにさ、
うん、
いや、いい匂いを忘れちゃうんだけど、
うん、
未だにやっぱ臭豆腐の匂い覚えてるもんな、台湾の
あ、まあまあそうだね。
うん、
やっぱなんか嫌な体験とかって、うんうん、なんか結びつくんだよね。
そうね、
匂いとかさ、
うん、
音とかもそうなんだけど。
あとミラジャボビッチの匂いを覚えてるわ。
そうわ、どんな匂いなの。
スイー匂いだ
わかんねえわ全然ピンとこないけど、
まあ香水なんでしょうけど、なんか酸っぱい匂いだったな。
うん、うん、いや、なんかこれはでも、しかもなんかその後にね、
ね、
ちょっと階段、
火災報知器が反応するって、その瞬間みんなあって思ったでしょうね。多分あそこの部屋やろなって思ったら、やっぱりそこドンピシャ、
うん、
書斎なんですね。ほんでね、
書斎
だから個人の部屋
だから、書斎でなんかやったのかもなとかちょっと思ったけど、あんま関係ないかな。
まあ詳細がさ、
うん、
まあ、あの同じ ね、そのマンションに住んでるぐらいだから、
まあまあそれは分かんないよな、
なかなか入らないから分からないけど、なんか闇深そうやなこれ、
うん、すごくなんか嫌な事件というか ね、
うん、
ね、
非常にうまってなる
感じの、な
んだろう、
少子体の話ですね。
いやーすごいわ、
はい、いきます。夜ご飯さんからい
ただきます。夜ご飯さん、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥さんはいつも興味深い配信ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
夜ご飯と申します、
はい、
幽霊なのかは分かりませんが、
うん、
便宜上幽霊とします、
うん、
その幽霊との綱引きに勝利した話を聞いてください。
綱引き、
うん、私が中学生の時、夏が終わり涼しくなり始めた頃、エアコンはつけず窓は閉めていました、
うん、
部屋のドアは開け、薄い掛け布団をかけて寝ていました、
うん、
廊下を挟んで向かい側には姉の部屋があり、姉も部屋のドアを開けていました。姉は受験生だったので勉強をしていたと思います。当時は一軒家に住んでいて、2階は私の部屋と姉の部屋があり、2階部分は姉妹だけが使っていました。私は仰向けで寝ていて、寝ているか起きているかとまどろんでいると、
うん、
肩までかけていた布団がお腹のあたりまでずり下がっているのに気がつきました。ちなみに当時は床に布団を敷いて寝ていました。寒かったわけではなかったのですが、布団を引き寄せ肩までかけました。そしてまた寝ているか起きているかまどろんでいると、
うん、
肩までかけていた布団が今度は胸のあたりまで下がっていたんです、
うん、
あれ?と思いながら布団をまた肩までかけ、さすがに少し気になったので眠気と戦いながら掛け布団に意識を集中していました、
うん、
するとゆっくりと布団が足の方に下がっていくのが分かったのです、
うん、
なぜ?と不思議には思いましたが、それよりも眠気が勝ってしまい、布団を肩までまた戻してうつらうつら、そうしているとまたまた布団がゆっくりと足の方に下がっていくではありませんか、
うん、
私に気づかれないようになのか、とてもゆっくりと少しずつ布団を引っ張っている感じでした。
なんじゃそれ。
掛け布団が足の方に下がり、胸のあたりが布団から出たところで私が布団を引き寄せる。頭では分かっているんです、すごく変なことが起きているってことは、
うん、
しかし眠気で思考がおかしくなっていたのか、私も意地になってしまい、やられたらやり返す精神で布団を下げられたら上に戻すを 5,6 回は繰り返したと思います、うん、でもいい加減腹が立ってきたので、そっちが引っ張るなら私は布団を押さえててやる、肩までかけた布団の端を両手で掴んでいました、
うん、
しばらくすると布団がまた足の方に引っ張られ始めたので、持っていた布団の端をぐっと握りしめ、
うん、
布団が動かないようにしていたら、さっきまではゆっくりと下がっていた布団がすごい力で引っ張られたんです、私はパニックになりつつも絶対に負けたくなかったので、うわーなんやねんクソ絶対に勝ってやるなど暴言を吐きながら謎の力と戦っていたら、
うん、
私の怒鳴る声にびっくりして隣の部屋から姉がどうした何と声をかけてくれた瞬間、
うん、
謎の力がなくなり見事私が勝利、
うん、
幽霊に布団を引っ張られたと隣の部屋の姉に叫んだ後、私は寝ました。当時は幽霊に勝ったとご満悦でしたが、うん、後々自分の力ではなかったのでは、姉の力と不満が募り、さらに足元を見なかったことをとても心の声になっています。もしあの時足元を覗いていたら一体何が見えていたのでしょうか、
うん、
読んでいただきありがとうございます。
面白い、
ね、幽霊との綱引きというふうにまあ表現してましたけど、う
ん、でも面白いですね。
布団のだから引っ張り合いってことでしたね、うんうん、
これも経験あってさ、
布団の引っ張り合い、
いや布団じゃないんですけど、
うん、
小学生の時にねこたつ寝てたのよ。
ほう。
そしたらもうまあぼやっとしてんの、
うん、
もう寝ちゃってるからね、
うん、
ズボンがグッと下ろされんのよ、
うん、
え?と思って、
うんうんうん、
で変やなと思いながらまたズボングッと上げんの、
うん、
ほんでまたなんかズボン動いてんなと思ったらずらされてんの、
うん、
えと思って、
うん、
またグッと上げんの、
同じじゃん、
そうそう、
うん、
またズボンずらされてさ、
うん、
次は、
うん、
ケツの穴触られんのえ、いやこれはなんやねんって思って、
う
ん、
ルール変わって
きた、かいかと思って見てみたら、
うん、
家族の中のある一人が、
うん、
夜中にズボンずらして俺のケツ穴触ってた
家族の中の
一人がね、
あそこは濁したいんだ、ちょっ と,
ょっとあの
誰かっていうのはちょっと
言
い
たくない、家庭を持つ人間なん で,
あそうなん
です、ね、まあそんなこと言われたらよくないかなと思って、
なるほどなるほど、
うん、ただやっぱ言えなかったね、
なるほど、
なんでこの人が
なぜやるのかと、
なんでこの人が夜中に俺のズボンずらしてケツの穴触ってくんねん、こうやってさ触ってきて、うん、
気持ち悪
うーんって言ってちょっと寝返りを打って僕あのお尻をね、
うん、
触らせない方向持ってたのよ、
うん、
そしたらなくなりましたけどね、あれは怪でしょうか、いえ人間です、家族です、
うん、で家族とのねケツの引っ張り合いということでしたけど、
ね、いや俺引っ張ってねえからなんでケツの引っ張り合いって俺引っ張ってねえんだよ別に、
それってその日だけだったの、
うん、その日だけでした、
あーなんだろうね、うん、じゃあなんか急にやりたくなったんかな、う
ん、
それ
ほんま今急に思い出したわ、てかまあ
なんだそれ、
うん、なんか急にね、まあ言えないですけど誰かとかはね、まあ興味ないだろうしね、
まあまあまあ不思議なことをするな、
うんねえ、溜まってたんかな、男性ですけどね
まあまあまあ、うん、
女性じゃなくてね男性ですけど、まあまあ言います
どちらにしてもまあ、うん、気持ちは悪いですけど、
まあ布団の引っ張り面白いですね、
うん、
グッグッっていうね、これ下を見たらっていうね、
見たら確かにどういうやつが何のためにやってたんだろうみたいな、ね、
うん、でもトラウマになっちゃうかもよそれこそ、なんかすごい恐ろしいもんで、
どうだろうね、う
ん、ゆっくり引っ張ってるからって可愛らしいもんじゃないかもよ
ね、なんかちょっとでもやってることはさ、
うん、
可愛い妖怪のなんかやり方に近いというかさ、
まあね、
なんかいたずらレベルじゃん、うん、やってることはね、
逆側にさ、
うん、
寝てて
逆側、
うん、だから頭があるその人のね、
うん、
逆側に頭あって、
うん、
で足こう入っててさ、
うん、
その布団っていうのがちょうど真ん中ぐらいでさ、
うん、
こっちが引っ張らないと肩まで入らないみたいな、
うん、
であっちはあっちで肩までいかないと、はい、足が出ちゃうみたいな、
はいはい、
逆側に寝てたとかね
なるほど、
うん、そしたら引っ張れない、ゆっくり引っ張るってバレないようにっていう、はいはい
は
い
は
い、
これだから寝ぼけててさ、
うん、
なんか一緒に兄弟で寝ててさ、
うんうん、
逆側になって引っ張り合いは確かにありそうな話だけど、
うん、
これお姉ちゃんがね、
うん、
しかいない場所だからね、
霊が寝てたのかも ね、
霊
がね、俺も肩まで布団欲しいんだっていうふうに、
なるほど、
うん、
ちょっとね、じゃあ、
うん、
その可能性もあるということですけれども、次行きたいと思いますけど、
なるほどっていう、そんな詰めたことになって自分で言ってくださいよどういう、なんでそうなったかっていうね、
うーん、
うーん、
じゃあ
次行ってください、
山さんから、
山さん、はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、こんにちは、
はい、こんにちは、
最近このチャンネルを知り、
お、
興味深く拝見しております、
ありがとうございます。
私はあまり霊感などはないですが、
うん、
呪いについて一つネタがあるのでお送りします、
呪いが、
我が家の呪いの話です、
うん、
私のご先祖は幕末の動乱期にとある集団の討伐に関わった武士でした。それ以来我が家では人死にが増え、
うん、
これは呪いだとして、その時の刀を被害者に縁がある、寺社にお納めし、
うん、
毎年必ず家長がお参りに伺っていました。
へえ、そんなことしてんだ。
それでも我が家の、家人は60歳を超えることなく、
うん、
みんな亡くなっていた
よ。早いな。
ところが祖父が、
うん、
がんで、亡くなったという際に、うんうん、長男である父にそのことを伝えずに行ってしまいました。
あら。
そしてちょうどその頃から私と弟は毎年交互に9月から10月頃怪我や入院が必要な病気にかかるようになった
ん
です。指や腕の骨折やひび、やけど、交通事故による怪我、感染症など、あまりにも定期的に頻発するので、母は病院から虐待を疑われるなど、随分苦労したようです。自分たちの記憶にある限り、全て自分たちの不注意や悪ふざけの結果でした、
うん、
そんな日々の中、ある日父に、今から〇〇にお参りに行くぞ と言われ、
うん、
とある寺社に連れて行かれました、
うん、
父曰く仏壇を整理した時家系図などと一緒にいろいろと資料が出てきたこと、
うん、
祖父と仲がよく会話が多かった一番下の叔父に確認をしたところそういえばそういう話をされたことがあったとのことで、
うん、
これはと思ったようでした。そしてその年父親が事故で前歯数本を失って三桁万の治療をする羽目になったのを最後に、うん、12年ほど続いたそのサイクルは終わりとなりました。
お
ちなみに父は57歳の誕生日の1週間後に心筋梗塞で ICU に運ばれました、本人が違和感に気づいたのが早かったこと、
うん、
たまたま外出先の近くに心臓に強い病院があったことで一命を取り留め、うん、後遺症もなく今も元気に働いています、
うん、
心臓もちょっと止まったようなので一昔前であれば確実に先祖と同じように60を超えることなく亡くなっていたでしょう。そう
ね、若いしね。
呪いは父の代で終わりで私や弟や関係ないとのことですが、怖いので今でも我が家では初詣は近くの寺社ではなくその寺社にはるばる、参っておりますということでいただきました。
面白い話。なんかその見つかったその資料、
うん、
お父さんが残したお父さん、うん、おじいちゃんか、
おじいちゃん、
ね、残した資料とさ刀があるんでしょ。
刀はだからその
被害者の、お寺
寺社に持ってったんだっけな、
う
ん、
そうですよね、
うん、
なんかそれって見れないですかね。
その時の刀は被害者に縁があるよ。そうだね、毎年課長がお参りに伺ってたんだから、うん、飾ってるとかかもしれない ね
見られるんなら見に行きたいですけどね。
うん、何かしらね、うん、ちゃんと
なんで呪いが止まっちゃったんだろうって思うし、だって昔やってたことをやらなくなって
知らなかったからね、
ご本人とかに、まあ、ひどい怪我とかそういうことが立て続いていって、
家族とか
で、まあ、お父さんもそうですし、
うん、
でそれをまたスタートしたんでしょ。
そのお参りをね、うん、しない、し一回やめてた時期を、そう再開して、
そうでまた始めたら呪いがなくなったんでしょ。
一応
それっておかしくない、
うん、
だってずーっとやってても60いかずに亡くなったんでしょ。呪いはあったわけで、
そうだね、だからそれは寿命だけなんじゃない、
ほうほうほうほう、
60歳までに亡くなるってことはずっとまあそれをやってでもあったけど、
うん、そういうことね、
それ以上に
アラームってことじゃ、
ひでえことがいっぱい起きてたから、うん、で結局そのお父さんは57歳で一回死んでるわけだからね、
うん、まあ、
死にかけてる、ある意味ね、
うんうん、
って考えるとまあその呪いみたいなのがまあ、うん、あ、まだ続いてはいるんじゃないかなと思える。
いや、ちょっと見てみたいです。もし行けるんであれば、
うん、
どこでも行きますけどね
まあね、
うん、
ちょっと気になる要素が多い話ではある
んですけどね。いやー、すごい話、なんかすごい知りたい、
ね、うん、興味があるということでございますけれども、うん、
湧きましたね今日、
はい、
これは素晴らしい、恐ろしい話やな。
じゃあ次行きたいと思いますけれども、
はい、
こっさんでいいのかな、
こっさん
からいただきました、
は
い、
こっさんさんね、はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥さん、こんにちは、こっさんと申します、
はい、ありがとうございます。
我が家には2匹の猫、
うん、
かっこ大豆チャトラ
ん、
あず、あ、そういうことか、大豆って名前のチャトラと、あずきって名前のミケがいるのですが、猫も生き量を飛ばすのかという話です、
うんうん、
先日夫が職場の人からもらったと言って茶色の紙製の米袋に入った新米5キロを持って帰ってきました、うん、米びつにはまだ米が残っていたので米びつが空になってから入れようと思い蓋の上に袋を立てておきました、
うん、
それから2日ほど経った日、夕食の支度をしようと台所に向かった時、米びつから3メートルくらい離れた真正面の位置に来ると米袋が大豆に見えるんです。大豆は猫ね、
うん
うん、最初は見間違えと思っていましたが、台所から離れ戻ってくるたびその姿はだんだんはっきりしてきて、
うん、
何か言いたそうなちょっと悲しそうな顔でこちらを見つめてくるのです、
うん、
冷静に考えると米びつの上には米袋が乗っているので大豆が乗れるスペースはないし、いつもはその時間は寝室か廊下で寝ているので台所に来ることはないのに、あまりにもはっきり見えるので、え？と思うことも忘れて、どうした？と声をかけようとすると米袋に変身してしまい、それを見て大豆のわけないかと気づくほどでした。
うん、
夕食の時娘に米袋が大豆に見えるんよねと言うと、え？お母さんも？と言っていたので、
うん、
娘にも同じように見えていたらしいんです。
うん、
夕食が終わり、お風呂に入る前に寝室のエアコンを入れておこうと寝室に行くと、クローゼットからにゃーと猫の声、
うん、
慌てて扉を開けると中から大豆が出てきました。
うん、
洗濯物を直した時にクローゼットに入ったことに気づかず扉を閉めてしまい閉じ込めていたんです。
うん、
怖い思いをさせて本当にかわいそうなことをしてしまいました。出られなくなった大豆は必死で助けを求め生き霊を飛ばしたのでしょうか。うん、クローゼットから救出してからは米袋が大豆に変身することはなくなりました。最後まで読んでいただきありがとうございますということでいただきました。
お
これもだいぶなんか特殊な状況というかですけれども、
うん、
生き霊かはちょっと分かんないけど、この米袋が猫に見えるっていうのはちょっと分かんないからね、普通の感じではあんまないと思うんで、
だから閉じ込められた大豆ちゃんが SOS で飛ばしてたんじゃないかってことですよね。
そうそう、うん、でそのなぜかだから米袋のところ、
うんうん、
まあ、そこにやる理由はないのかもしれないけどね、うん、助けてほしいだけでただなんかやっただけなのかもしれんけど、
まあね、
っていうことでまあ近づいてってえ猫って思ったら、
うん、
あの米袋に戻るというか
全然違うのかな見た目
似てまあどうだろう
似てるんだ
ったら米袋と猫ってそんな見間違えるほど似てるものか。
いや大きさによる10キロ15キロでしょ、
うん、
似てるっちゃ似てるからね。
5キロ
米袋こんあ5キロかこんぐらいのものやったら、うん、背中にちょっと見えるし
こうね、
うん、
あの
そうそうそう
後ろ側向いてるとかだったらね、うん、分からなくもない。
その大豆ちゃんが普通に部屋の中うろうろしてるのを見ていたら、
うん、
もう見間違えなくなるだろうけど、
うん、
大豆ちゃんがいない状態だから
そうクローゼットの中に入れちゃった
からね、うん、いない状態だから猫と見間違えちゃったんじゃないの。
あそこにいるだろうってちょっと思っちゃったってこと。
そうでもう出てる時はいるから見間違えるわけないじゃない。
うんうんうん
うん、
だから
みたいな
先入観みたいなものというか、
うん、
で
ちょっと思っちゃうけど、うん、だってさあ、当時僕が中学生の時に流行ってたさユニクロのベルトがあったのよ。ユニクロのベルトがあったの。ユニクロが津山市に来てさ中学生の時に、
うん、流行るってある、
うん、
ベルト。
あるすっごい男前の子がね、
うん、
あのユニクロのベルトをはめるのよ、
うん、
あのなんて言うんだろうなあの色はラクダ色っていうの、
うん
うん、あの色のベルトをつけててさ、うん、それがすごい当時流行ったの、
うん、
学校の中でね男前がやったからとファッションモンスターがつけたからと、
うん、
で僕らも欲しいなと思ったのだけれどもそのベルトをつけに行くちょっと恥ずかしいじゃない一緒になっちゃうから、
うんうん、
だからなぁと思いながらそんなこと考えながら自転車越えたら、
うん、
ふっとその坂の先にさ、
うん、
そのベルトが落ちてんの、
うん、
えと思って、
うん、
ベルト落ちてるやん、
うん、
で買いに行かんでもええやんって近くて言ったらただの人間の大嘘やったのよ
だいぶ違うけど
大嘘やったの
それがだいぶ違うけど
こうベルトがぐるぐるって巻いてるように見えてる
あ、はいはい、
それがただの人糞やったのね、
うん、
坂の真ん中なぜかあって普通のあの車道に、
まあ、
車道に人糞が
それも超意味わかんないけど
あって、
うん
見間違えるからね人間ってい
やいや
干していたら
まあまあまあ、
うん、
確かに
だって人糞をユニクロのベルトと間違えるんだから俺
まあなあ、
うん、
そう干しすぎてとかだったらね、
うん、
ちょっとあるかもしれない
わーって思って、
うん、
えユニクロのベルトやんって言ってトグロ巻いた大グスやった
ああ、
うん、
それはまずでもトグロを巻いた大グソが道にあるっていうのがまずちょっとどうなんだろうっていうのね、うん、ありますけれども、まあ、
田舎ですから
いやいや田舎でもトイレはあるだろうよ
まああのさ身内のさ うん、若い男の子のズボンを下ろしてケツの穴触るようなやつがいるとこだから、あ、
なるほど、
うん、まあまあ10分ぐらいありますよ。
そうですか、じゃあそのね、うん、刺激で出たのかもしれないですから、
なんでやねん、俺じゃねえから刺激で出るって猫じゃないか、ここ猫が親猫にペロッと舐めてもらって小便するみたいな、
まあそういうね、うん、ことはありますけど、
そんなことはそんなことはありません、ないんだよそんなことはね。
まあでもちょっと、うん、
面白いですね、
動物系の生き量の話はね、ないこともないというか、そうそう、たまに聞くから、まあ、
僕が言ってるのはさ、もしかしたら見間違いかもっていうだけで、うん、本当にそうかもしれないからね、
まあそう、
にじり寄ってくるっていう猫のね、うん、
本当にだって、なんかほら、風とかでさ、うん、白いコンビニのビニール袋がふわーってこう動いてるのが、うんうん、動物が走ってるように見えたりとかって
あるからね、ハクビシンとか見えるからね、うん、やっぱホースがヘビとかさ、ベタなところで言うと、
ね、まあ、うん、やっぱその辺の一瞬のね、そうそう、あれはあるかもしれない
ですけど、人って想像力すごいから、
うん
うん、
まあでもこれは生き量の可能性も全然あると思います。
ちょうどその時期に猫ちゃんが閉じ込められてたんだね、
う
ん、
はい、
そっかそっか、
ということで、
はい、
結構いいお便りがね、また来ておりますけれども、いや、
そうですね、
もうそろそろお便り1グランプリの時期というか、もう10月中盤なので、そろそろ、
ちょっと温めてる人は、
ね、うん、今年のやつを、ね、
そうですね、出してきた方がいいかもしれません。
だから、ちょいちょいね、またお便り集まったら、
や
るタイミングとかもあるかもしれません
ので、はい、ぜひぜひ。僕もちょっと1個あるんで、
ん
この人にあげたいなっていうのは、もう今のところ1つある。
あ、そういうことか。
うん、この人いいな。
お前が出したいっていうのかと思って。
いや、違う、この人、なんで俺が自分で出したのに自分出すんだよ。
うん、
出したの返ってくるやないか。
いや、まあ、
いや、一つ、一人手がいるんですよ。
これはもう、
これはもう完全今んとこ決まりやなっていう人が、ちゃんとした会議で、面白いな、この人っていうのがあるので、その人にはちょっと差し上げたいですけどね、もし、このまま行くんであれば。
まあね、
うん、
まあでも、この募集してからもね、結構来るのが毎年恒例なんで、
そうそうそう、そうですね。
ぜひ、
どこで
送っていただければと。
謎の格闘家が入ってくるか。
謎の格闘家は、え、前回撮ってたっけね。
前回謎の格闘家、ね、全員あげたんじゃない、
うん、
違っただ
ったと思う、なんか、うん、あげた記憶が、我々ですね、X やっておりまして、そちらで最新情報が出てくると思いますので、トシゴイズで検索してみてください、はい、さらにブログございます、過去のアーカイブはそちらに全部ございます、
うん、
トシボーイズメールございます。トシボーイズ02 at mark gmail.com toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りこちらでお願いします、はい、お仕事ご依頼、ホームページの問い合わせフォームにてお願いします、うん、以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
出した
出した。